ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。久しぶりにですね、家に少し声がしゃがれてるような気もしますが、これはまあしょうがないですね。激闘2週間ぐらいありましたからね。とにかく毎日のようにどっか行っては2、3回演説したりなんかしておりましたんでね。寒風吹きすさむ日もありましてね。ところで今日は声の小さい人を応援しようというんで、第4回目ですね。最も大切で、誰も声の小さいとは気がついてない。本人も気がついてない。なんでかったら、割合とうるさいタイプの人が多いからですね。それがお母さんなんですよ。お母さんっていう人はね、本当に最も大切な人なんだけど、その最も大切だっていうことに誰も気がついてないっていう、非常に不思議な、分類って言いますかね、人たちなんですね。ちょっとここに整理しますとね、とにかく人間の命を作って、それで育てるわけですからね。これ以上人間の中で立派な行動ってあるんですかね。僕なんかも学問なんかやってますけど、学問しても命ができないもんですからね。もしもですよ、人類に子供ができなかったらあと50年ぐらいで人類は全滅ですよね、100年とか。日本だってそうですね。だから子供を作って育てるっていうのはものすごく大切ですね。まあ、育てるのは最近人工乳でいいんじゃないかっていうけど、やっぱり人工乳は、発達障害の子供が少し増えますしね。母乳じゃなくちゃいけないですね。ですからそうすると人間の命を創生して、そして、離乳期まで育て、さらに本当は3歳ぐらいまでね、お母さんが近くにいなきゃいけないっていうことがありましてね。その意味では本当にこう命を作る人。それがお母さんなんですね。で、ところがお母さんは収入がないんですよ。それで、おかしいと僕は気がついてですね、もう5年か10年前にですね、労働基準監督局の人に聞きました。お母さんって、あれ、労働がないのにいいんですか？過重労働だったり、夜中も労働したり、サービス残業があったり、いくらでもあるんですけど、なんで労働基準監督局は、お母さんのことは文句言ってくれないんですか？つったら、労働契約がないって言うんですよ。これはね、ヨーロッパの考え方なんですね。ですからまあ今の日本の法体系が、ヨーロッパのグレッツナッツって言った方がいいんですけど、程度の低い、法体系になってますんでね。法律の体系としては、ヨーロッパの体系ってのはしっかりしてるんですよ。ドイツの法体系とイギリス法体系。まあ、イギリスは慣習法もありますけどね、そういうのがあるんですが、その思想が間違ってるわけですね。人間を大切にしようと思ってるんじゃなくて、強い人を大切にするための法体系ですからね。だから法体系があるつってもあんまり意味がないんですよね。強い人っていうのは法体系で守らなくたって守れますからね。弱い人を法体系で守んなきゃいけないけど、その弱くて人の命を創生する、育てる、一番立派な仕事をしてるお母さんが、何の社会的法を設けてなくて、しかも僕リベラルな人って嫌いなんですよ。それ女性の活動家もあんまり好きじゃないのはどうしてかって言いますとね、自分のことしか考えないんですよ。リベラルって言うんだから他人のリベラルを考えなきゃいけないのに、自分のことだけなんですよ。ですから、リベラルな女性ってだいたい強い女性なんですよね。だから強い女性だから、そんなの私知らないわよって言われちゃってね。いや、だけど、まず普通のお母さんをちゃんとする。それから弱いお母さん特にいますからね。そういう弱いお母さん特に目を配るってことがまず必要ですよね。で、日本の戸籍はね、一応母の権利を守ってるんです。日本っていうのは戸籍はですね、すごく古いんです。だいたい600年代ですね。大化の改新の少し前ぐらいから、戸籍というものは存在するんですね。ただ、戸籍が存在するっていうと、それはお母さん守るためじゃないよってすぐ反撃が来ます。戸籍の主たる目的はあくまでも、支配者層が、徴兵、徴税ね、私益とかそういう目的で、住民を管理するために作られたと、今の左翼系の歴史学者はそういうふうに言います。ただ、日本はね、ちょっと違ってた感じも僕はするんですよ。つまり、仁徳天皇のね、民のかまどは賑わいにけり。これは、ヨーロッパ思想では、支配者がいいようにやるということだったんですが、日本の思想は、国民が豊かだったらいいっていう、正反対の思想なんでね、そういうもとで本当に戸籍というのが、住民、国民圧迫のために使われたかっていうのはもうちょっとね、しっかりとした、研究が必要だと思ってますね。 まあ、いずれにしても戸籍の唯一の頼りで、歴史的なことはまあ別にしますと、現在の戸籍をちゃんと生かせばね、戸籍ってのは、夫と妻、それ子供が生まれたら子供ですから、それが家族として一体であるという、公の記録だと言ってもいいんです。だからこれを利用してね、お母さんの権利を守るってことができるんですね。つまり、私の解釈は、現在の法体系の中でもですよ、なんとかかろうじて、お母さんの権利を守ることができる。それに対してヨーロッパは全くお母さんの権利を守るという法体系もなければ社会慣習もないと思いますね。だから戸籍を有効に利用してお母さんの権利を守るっていうのが今のところ日本では一番早くて確実だと私は思っておりますし、まあ、歴史的にもね、もう少しよく見ていただいて、つまり今戸籍の研究で行われているように支配者の道具として戸籍が使われたっていう見方も、まあ間違いじゃないと思いますが、それは日本全体の思想とは違うんですね。例えば、今言ったように仁徳天皇の民のかまどはにぎわいにけりっていう思想とかですね。天皇の下には国民しかいないという考え方とかですね。日本の基本的な考え方ですね。それから平安時代に女性を保護するために男性に行動の制限を置いたとかですね。日本は歴史的に継続的に母親を保護しようという、保護っていうかな、保護っていう考え方はちょっとヨーロッパ的考え方なんですが、母親が国民の中で大切である。子供と母親が大切であると。そういう概念がありましたからね。その概念を取り入れて戸籍制度っていうのをもう一回検討してもらいたいと思いますが、現在の戸籍で十分ですね。夫と妻がいて、戸籍に当人が夫であるということに引っかかってる、まあ、つまらない人がいるんですけど、それよりか、そんなことはいいじゃないかと。戸籍の意味というのはね、家族というのが大切だと。でね、じゃあ家族の持てない人はどうかとか、いろんなことが出てきちゃうんですけど、それは例外とか少数とかの人間にはいくらでもあるんですね。それはまた大切にしなきゃいけないんで、そういう人の権利を無視しようなんて思ってんじゃないんですよ。だけど大多数の人が、結婚して子供を持つのが社会としては健全だと考えるとですよ。これも健全じゃないと考えると何が健全かってことになりますからね。やっぱり健全っていうのは決めといた方がいいんですね。生まれたら健康な方がいいとかね。それから母乳を飲んだ方がいいとかね。それからまあ、幼児はそこそこ遊んで、小学校ぐらいから勉強した方がいいとかね。それからまあ、青年時代は自分に力をつけた方がいいとか、健康にためにスポーツやった方がいいとかですね。そういうのは健全な方向だから、それはちゃんとしといた方がいいんですね。そうならない人とか、なれない人とか、まあ、環境が整わない人とか、そういうのはいっぱいいますから、その人たちはまたその人で差別したり区別したりしちゃいけないということだけのことですね。ところで今、母親が最も人間の命を創生して育てる、ことができる唯一の人であり、我々はまあ全てね、第一に考えなきゃいけないのは、社会の中の母親の保護っていうか、母親が十分に、子供を産み、それを育てると、おっぱいをあげられて、そして3歳ぐらいまでは必ず母親が近くにいると、そういう環境を作るためにはどうしたらいいかっていうことを考えなきゃいけないんですけど、これを阻害してるのが第一に、愛情のないリベラルな人なんですよ。男女ともにね。まあ、リベラルな男性っていうのはね、本当に自分のことしか考えてないんですよ。まあ自分はね、だいたいリベラルってのはインテリが多いんですね。だいたい大学を出た文化系の人っていうのが典型的ですね。この人たちは厄介なんですよ。もう何を言っても頭は回りますからね。反論は来るし。からその挙句は、自分のことだけ考えてるっていうのは多いんですね。リベラルな女性っていうのは今度ね、ちょっと違う男性と。自分だけは自分だけなんですけど、自分はおばあちゃんが見てくれるから仕事ができる。おばあちゃんがいない人どうするんですか？いや、そんな人知らないよ。これがリベラルな女性の特徴なんですが、なかなかね、私の子供はってすぐ言い出すんですよ。いや、私の子供は結構ですと。それはまあ世間の話の時には全然結構なんだけど、今は社会的なシステムの話をしてるんで、私の子供はってちょっとやめてくれないですかと。こう言ってもね、私の子供はこうなんだ。こうなりますのね。これは困るんですね。もう一つは、お母さん自体の問題があるんですよ。お母さんは自分がやってることがあまりに価値が高いってことを分かってるわけですね。命を産み、子供を育てる。だから、犠牲 的精神になっちゃうんですよ。あまりに自分のやってることの価値が高いんで、例えば夜中に赤ちゃんがね、急変して、もう熱が高くなってうんうんなってると。そしたらお母さんの仕事が大したことなかったら、それまで、ちょっと今夜中だから朝になったら見てあげるわよって済むんですね。みんなそうしてるでしょ？例えば区役所なんか一番ひどいですよね。あれやってる仕事が大したことないと自分たちが思ってるからね。5時になったら、はい、やめますって。いや、私ちょっと今日中にこれが必要なんです。いや、ダメなんですよ。もう役所は閉まりましたから。これはなんでかって言ったら役所の仕事っていうのがね、緊急性もないし、大事でもないからね。それ分かってるんです、本人たちもね。だから、役所の仕事っていうのは、あれなんですよ。場所もそうですね。お役所の管理してるなんか公共施設のはね、5時かなんかにピタッと閉まっちゃうんですよ。そこで本を読んでようが、コーヒー飲んでようが、そんなのは構わないんですね。ところが、一般のそういうところのコーヒー店とかそういうのはね、例えば、ちょっと今日はどうしてもここにいなきゃならないことがありまして、30分ちょっと伸ばしてくれないですかと、あ、そうですか、どうぞどうぞって言うんですよね。これはその、本人がやってる仕事にどのくらいの価値を見出してるかによって決まるわけですね。で、それだから、そういうような基準から言いますと、役所の基準が一番低いんですよね。お医者さんもね、ちゃんとして自分は命を救うお医者さんだと思ってる人は、あるいは少しもちろん診察時間、だいたいお医者さんは診察時間伸ばしますよ。伸ばしてもそこに来られている苦しんでいる患者さんは治そうとします。しかし金だけを目指している、つまり医療が金であればね、医療っていうのはあまり価値のないもんなんですよね。医療っていうのは命を救うから価値が出てくるんで。だから価値のない医療の人は、いやもう時間ですってピシッとしまってしまうっていうね。そういうことがあるわけですね。サラリーマンもそうですね。価値のないサラリーマンの仕事の場合はパシャンと切られるし、価値があることを自分やってると思ったら、まあ少し残っても仕事をするってことになりますね。そこのところが母親としてあまりにサービス残業ばっかりしてるので、それは大切なんですよ。それはせざるを得ないからね。ただそれをしてるのでみんなが誤解するし、本人も誤解してるってとこあります。まあ声の小さい人の応援の4は最も大切で誰も気がつかない人。これが母親であるということを指摘したいと思います。